ね、
はい、
12月に五条楽園を出して、
うん、
今彼女と同棲してる、
そうですね、
新しいマンションに引っ越したんです
けど、中京区に引っ越しましたね、
はい、もうすぐ半年経つんですけれども、
ああええやん、
半年経つのを待たずして、
うん、
金沢に引っ越します。
はんどういうこと？
単身赴任で金沢に、金沢に引っ越します。一人だけ、
やば
2ヶ月間だけね。
ああ期間限定、
はい、
会社の要請でってことやね。
そう、うちの会社は金沢にもホテルを持ってまして、
はい、
あの前ね、あの短歌読む会に来てくれた、
うん、
あの福ちゃんっていうね、
はい、
同僚の子が働いてるホテルの方にちょっとヘルプで、
ね、うん、あそうか、彼は金沢から来てたわけもない
。2ヶ月間ちょっとヘルプと、まあ多分ちょっと若手の指導も
育
成みたいなことなんかなっていう。
お前まだでも2年目とか
そうそうそうやね
やば、
ほんまにそう。いやそうなんですよね、
ベンチャーホテルで大変っすね。
大変やわ。いやまた一人暮らし用の
天気が良かったもんいっぱいあるやん。
いやマジでそうで、一応会社で借りてるマンションに入んねんけど、
ああなるほど、
炊飯器とか、
あそうやんな、
そのあたり
家電類
微妙にないものが、
あそう、レンジとかも、
レンジはある、
レンジはある、
そうレンジ、冷蔵庫、洗濯機とかはあんねんけど、
ああマジ最低限、
ケトルとかもない。
あそうケトルないんや。
でもそれは多分あの京都のホテルのやつ持ってっていいってなったから、
うん、ああ食器類とか、その鍋とか
もうほんまに最低限しかないから、
鍋フライパンがあるぐらい。
食器もちょっと怪しい。
ああそう、
もうダイソーで買おうかなと思って
る。やばいねつけ焼き場すぎそんなもんな。
そういやーということでね、うん、京都を離れます
これじゃあ2ヶ月の間収録ってどうなるんですかね。
どうしようかなマジで、ほんまにそうやね。
結構ね、あの僕らそれこそコロナ中も近所に住んでいながら、
うん、
あの1回リモートで収録しようと思ってやったはいいけど、
2ヶ月も持たへん、
持たんかってってこと考えると
1,2 回だけあったけど、
うん、
そうやな、豚肉三重師の回とか確かリモートやね
印象深い回やった。
そう
まあそれでその印象深い回が取れてるんならいけるんかもしれんけど、逆に
そう、いやほんまどうしようかな、何も考えてなくてそこ。
いやそうやんな、
あと1年で辞める言うてんのに、
言うてんのに2ヶ月潰れる
まあちょっと考えます。
そうやね、
うん
苦境
そうほんまそうでまあ、今週もね、あのゴールデンウィークちょっと1週間休んだんですけれども、
そうですね、
まあ、あの収録してるということは一応お便りがね、
うん、
来てるということなんですけれども、
来てました、ね、
短歌もね、
実は読み残しが、
ね、読み残しがあるので、
はい、
そちらも紹介していきつつ、
うん、
今週も五条楽園始めていきたいと思います。
5月五条楽園とか中止だ中止。
短歌の前に、
短歌前に、
では桜ネームハチさん、
はい、お
い、矢田さん、陽一さん、こんにちは、ハチです。
こんにちは。
来年の昨日、つまり5月の5日にネオ五条楽園が散っちゃう、いや伝説になるんですね
おいたファンや、
あ正直寂しいです。
赤い
しこんなにも寂しさを覚えるということは、ネオ五条楽園が私の心をそれだけ支えてくれていた証でもあるんだなと強く思いました。
まあ、あの回でね、
そうだね、
がっしり支えたよ。
本当に本当にありがとうございます。
いえい
え、お二人の決断にも拍手を送りたいです。
あ、そう、ありがとうございます。
残り1年毎回楽しく聞かせてもらいます。そして願わくばドラゴンイヤーの今年、辰年ですね。
そうね、
復刻版 T シャツもしくはドラゴングッズが出てくれたら嬉しいなというだけ言っておきますね。矢蓋さん、陽一さんもお忙しいと思いますので、どうかご無理のない範囲で、またご飯行きましょうね、ハチよりということで。
みんなすげえ気使ってくれてんな
お前やめるってだけだな、うん、 ていうことでね、
はいはい、ハチさんもね、
うん、
前回というかその短歌の歌会の時に来てはくれてたんやけど、
そう、
その本放送にね、うん、載せてるような時間帯にはちょっとまあお忙しくて、
うん、
中抜けしちゃってたような状態やったんで、多分あの時に俺らはそのやめます発表したけど、
その場にはおらんかった。
そうそうそう、
うん、
放送で聞いたってこと。
そう、
それ余計びっくりしたよな。
そうやんな
あんなにこやかにやってたのに
いや、あの短歌のハチさんいるまでの時間、
うん、
あの一旦会場入りして買い出し行くってなって、うん、レオくんとハチさん2人でお留守番させてたけど、うん、あれ どんな会話してたんやろと思って
ほんまやな、
変な
あれ組やな、
変な組み合わせ、
変な組み合わせ
いや、そうそうそう、そんな感じで留守番も任せれるほどの
安心感がある
お前そうやで、
ね、ハチさんにはだいぶお世話になりましたからね、こちらこそ。
いや、そうやねんな、いやこの前久々にゴリチラコラボ会とかを聞き直したんやけど、
うん、
やっぱ聞き応えすごいな。
いや、すごいよ途中で飯食いに行った初めての会やから
いや、なんかこう今となってはもう当たり前のように名前を連呼してる人も初登場の時があったんやなとか、
う
ん、
そうよ、これ長く続けてる一つの、
うん、
そのエモーショナルな部分やな、
とかそのこの人の初音は何やったっけって忘れてることもしばしばで、だから結構あこの人の初音これやったんかみたいなのが、野家役さんの初音があのレトロニムの回や
った。うわ、そうなんだ野家役さん、そうなんや、
結構面白かった、
面白いね、
聞き直すと過去回を
何が響いてんねやみたいなのがある
ようなだから、そうそうそう、
なんか、まあ、フックが俺らのフックが何になったんかは確かにそれぞれ初回に現れるとしても、
だから、まあ、ちょっとこの2ヶ月で更新頻度落ちるかもしれないんで、そういう過去回をね、
そうだね、
聞き直したりとかする楽しみ方もしていただければと思いますので、
うん、はい、
まあ、ハチさんもね引き続き普通に遊びたいと思うんで、
そうやね、
とかまたいろいろプライベートで、うん、ハチさんの作品を拝みに行ったりとか、
ね、
あると思うんで、
ドラゴングッズって言われますけども
まあ、まあ、
ねえ、
はい、ということでね、引き続きお
便り
お待ちしています
ちゃんとする
いや、もうマジでグッズ作るんやったら収録するよ。
あー、載せるよまあそうやな、確かに
ドラゴングッ ズ
な、
復刻はないわもう。
あ、
ちょっと作るのしんどすぎる。
あるんやったっけ、まだ
あるけど、もうちょっと4色釣りはき
つい。確かにな完全受注かよな。
そう、ほんまそう、
ほんまに
、はい、ということでね、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
短歌を残してるのがあるので、
うん、
そちらもちょっと紹介したいと思います、
はい、
桜ネーム伊藤馬先生。
あ、先生、
はい、これね、実はちょっとロストした方の音源では読んでたんですけれどもロストしたんで
概ね全部そうやろ
これ桜のテーマのやつですね。
あ、うん、
先生は黒い瞳で桜ではなく学編を見てる気がする。
これな、
これすごいよな、
ね、
深いよな。
結構その余韻という余白が多めの短歌というか、
うん、
想像の余地がねめっちゃあるね。
黒い瞳でっていうのにもいろいろ意味を感じるし、う
ん、ハイライトないってこと、光が宿ってないというか、
死んだ魚の目
ってことなんかとかね、
無心とか、
うん、あと意外とその桜のイメージをさするときって、
うん、
普通になんかあの例えば入学式卒業式みたいな感じのイメージやったり、
うん、
花見やったりとかのさ、
うん、
パッとイメージするときってなんか晴れ空の下みたいなところあるけれども、案外夜桜やったりするんかなとか。
なるほど。
その光が少ない空自体に、
うんうん、なるほどね、
暗いところで見てる桜が映ってるみたいなところがあるんかも、
うんうん、
知れんねとかね。
確かに。いや、でもこの学編を見てるじゃなくて、ね、見てる気がするっていうのもなんかいろいろ感じる部分があるな。
そやな、その目に映ってるものが何か、
うん、
そのもちろんその目に桜映ってる時学編も一緒に映ってるんやろうけれども、
うん、
その認知してるその先生自体が何を見てるかって主観やんか、
う
ん、目に映ってるものが何かに、何にせよね、
うん、
っていうところでその学編やったり花びらやったりっていうその視点の切り替えがあったりするかもしれへんし、
うん、
なんでその主役であるはずの桜花 花びらそのものではなく、要は根っこの部分やな、根っこっていうか付け根の部分か、
桜の花びらがついてる、
そうそうそう、ね、根元の部分を見てると思うのかとか、
うん、
そこに誰かを投影しているのかとか、うん、そういう余地が感じられますよね。
でなんかこれもまあ講義的にいろいろ考えれるみたいな部分で言うと、
うん、
こう比喩的に言えば、
うん、
華やかな部分じゃなくて、うんうんうん、縁の下の力持ち的な部分を見てるっていう、しかもこの先生ってついてるということは生徒を、
うん、
こう花びらの生徒と学編の生徒がいるっていう風な例え方もできるのかなと。
そうやな。でその意識って多分生徒側の意識やしな。
確かに。
私は学編側やとか思ってたりするかもしれへんし、
う
ん
う
ん、
確かに。そういういろいろ捉えれる不思議な
単価、うん、すごくいい、なんか深みがあるよね、やっぱそこには。
な
気分によってなんか見方変わりそう、なんかその読み手の、
うんうんうん、これもすごいな、
うん、いやなかなかその一朝一夕にできるパターンじゃないタイプの短歌やと思う。
確かに。いやいいですね、さすがです。
ほんまにしっと仰がしてください、先生ですから僕ら学編側を見てくれてると思うう
ちもポッドキャストの
学編、学編側
そうですよ、花びらは皆さんの方ですから
ね。そうだね。
はい、ということで伊藤間先生もね、また全然短歌、お前な短歌送っていただいて
も
って言
うけど、そう、ね、引き
続き、そう、
もったいない、
そう
ここだけ
でこんなところに送るぐらいやったらって
そう、ね、ボツ短歌送ってください
。いや、やっぱそれも美学に反する
んじゃん。ああ、そうかもね、
うん、はい、ということで引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では吉岡由里先生も、
あ、先生、
はい、桜もう咲かなくていい、散る時を静かに見つめるため繋いだ手。
これだから聞く切れで言うと桜もが一句目、
そうそうそうそうそう、咲かなくていい、
うん、
散る時を静かに見つめるため繋いだ手、
うん、静かに見つめるため繋いだ手か、なるほどね。なんか俺やっぱその句またぎよりなんかやっぱ文節で分けれる方がテンポよく読めて、なんかあの、うん、口に出したくなるようなっていうのは一個あるかもしれへんな。
なるほどな。桜も咲かなくていい、散る時を静かに見つめるため繋いだ手。
うん。歌詞っぽい熊たぎの仕方だと思うよな。なんかすごい。
愛子ですね。
実質愛子。
いやこれはもう、うん、吉岡由里先生だからこそ書ける部分があるかもしれん。
うん、なんかもうその散らなくていいっていう憎めというかね、
うん、
なんかその優しさやと思うねんな俺は、
うん、
なんかそのいいんやでみたいな、
うん、なんかこれ俺の個人的な意見な、うん、この繋いだ手っていう表現をこのアウトプットするときに、
うん、
例えば歌詞やったら、
うん、
まあ、ぶっちゃけこう歌のメロディーで押し通せる
フレーズ、
なんか恥ずかしさを押し通せるというか、
ああああ、
そのラブを表現する時の手法として、
はいはい、
まあ、歌詞やったら、まあ、最悪歌うっていうメロディーに乗せて歌うっていうので、こうそれっぽいこととか語呂がメロディーに合ってればみたいなんでこう 使えるんかなと思うけど、この短歌っていうもうこの書いた言葉がもうそのまま体に入ってくるみたいな表現の時に、
うん、
おじさんやったら繋いだ手は絶対入れれへんと思う。
味噌一文字というこの枠がある中で、
そう。
だいぶ直接的やもんな。
そう。
接吻ぐらい直接やもんな。
いやほんまそうやねんな。
でもなんかその繋いだ手ってなんかね、あの結構個人、これも個人的な感覚ではあるけれども、まだ余白がある表現なんかなとも思って。
うんうんうん、
それこそあのいつやったかな、前の忘年会か新年会やったっけ、
うんうん、
今年頭やった
新年会
やったんか、あれの時にあのコバペリちゃんからさ俺本もろてんやんか、
はいはい、そ
う、手の倫理という、
うん、
伊藤浅さんっていうあの哲学者というか、
うんうん、
の方が書いた本があって、まあ、それが割とその人と人との接触行為、
はい、
何かに触れる触るっていうような手を介した、まあ、接触やねに関するその考察の文章というか、
うん、
書籍を通読してんけど、 なんかやっぱその人と人との触れ合い自体、その手つないだ手っていう言葉自体もその人らの関係性が必ずしも、うん、例えば恋人とかではなく、
うん、
友情でもありえるし、親子でもありえるしっていう、
うんうん、
なんかそこにはそのつないだ手っていう、そのつなぐっていう行為自体って双方向の行為やなっていうのを俺は思って、なんかそこのなんやろな、勾配があんま少ないんかな、
うんうんうん、
あの手を取るとかやったら俺が主体やんか、
うんうん、
やけどつないでるんやけどね、
確かに
っていうようなところのなんか意味合いとかを結構俺はその本を読んでからなんかその考えてしまう部分もあって、
うん、
なんかそのそういうところの優しさみたいなものも俺は結構この一種からは感じた気がするね。
いやー、これ付き合ってへん男女やったら最高やな。
ちょっともう一回読んでいい？もう一回読んで。桜も咲かなくていい散る時を静かに見つめるため繋いだて。そうよな。あー、だからすごいよな。桜もう咲かなくていいんやね。で、もう咲いてる桜をが散っていくのを見つめるために、うわー、なんかもう別れか。
あー、なるほどな。
ってことは
確かにな、もうピークを過ぎてフェーズが一個ずれていってるっていう、
うん、もう良き別れをお互い、そういう桜が咲いてた時あったよね。でもその別れも咲かせた、二人で咲かせたものやからこそ、その散り際も見届けようよ一緒に、うん、っていう、なんかその双方の心の通い合い、最後の通い合いみたいなものをちょっと感じてしまう。切ねー。いいですね。酒が進みますね。いいですね。
確かに、
うん、だそういう意味ではくしくもこのネオ五条楽園の3回に向けた句とも一種とも読める。
お前な、前回の、
うん、
坪内先生の句しかり、
しかり
確かに、まあっていうよりやっぱこう桜の出会いと別れの象徴っていうのは、うん、なんとなく認識としてあるっていうのが、ね、
そもそも
ね、う
ん、確かに
日本人の中には、
うん、
季節的にもやし、その咲いて美しく、
うん、
そしてまた散っていくっていうこのフローが、
どんどんな、いや、やっぱほんま、なんもう後付けでしかないけど、うん、もろもろ桜をテーマにしたということ自体、
うん、
かなり正解やったんかもしれないよな、この番組にとって。
ほんまに構想してると言えるよ、う
ん、ほんまにそうやと思う。思う思う。
いや、まあ、そういうのに気づかせてくれたというのも
そうですね、
ありますね。
吉岡先生の一種です。
さすがです。ほんまあの3人絶妙やんな。
いや、すごいよね。
そこのおのおのでもすごいのに、そこが3人組でやってるっていう、
やっぱ3ピースの強みっていうものをすごい感じだね、
うん、
それはオムニバスの時も思ったけど、
いや
面白かったな。
三本の矢って言葉があるぐらいですから。
もういやん。兄弟の話。まあ、異母兄弟で、異父兄弟という意味ではね、
うん、確かにね、うん、ということで、ね、吉岡先生も引き続きね、
はい、
お付き合いいただければと思います。この前書いてたノートのエッセイもめっちゃ
良かった。ああ、連載のやつな。
そうそうそうそう、
あれすげえ俺も好きやった。
引き続きそちらの方もね、
はい、
追いかけております。
一方的に。
はい、ということでね、皆さん本当にお世話になりました、
はい、本当にお世話になりました。
ではこの人初オタなんですよね。あの短歌なんですけれども、
はい、
桜ネーム卵蒸しパンさん。
美味しそう
な、
うん、強く共感の。せやな
これも桜ですね、
はいはい、
バッグのね中身を片付けようとして花びらポロリ春が紛れる。
これかわいい
語り出しがね、
うん、
ギャルです。
バッグのね
リナがね、
あ、でもええって、薩摩川の大喜利人たちの時の薩摩川の品質ワード。
なるほどね。
これだからその
俺の自転車でフードに入ったっていうのと同じような視点がね、視点が近いね。そうそうそう、 これ確かね、あのオフ会の次の日かなんかに来た短歌
やったので、
うん、
はいはいはい、
もちろん僕がそういう短歌を読んだということは知らずして来たやつなんですけれども、
うん、
なんかやっぱそう先の話でもないけど、
うん、
こう散るっていうのも動作として風情を感じるというか、
うん、散らな桜じゃないみたいな部分は
そう
ワンセット、ワンセットみたいな感
じ、それもあんねんけど、やっぱそのなんやろ、あのプランターとか花壇から生えてる花と違って、
うん、
木に咲いてる花ってなったら、うん、こう散るまでにその物理的な距離があるがゆえに生まれるシーンなんかなみたいな、
舞うこと
みたいな、そうそうそうそう風に舞いやすい質量の花びらやしみたいな、はいはいはい、これがさ、そうそうそうそうそうそういうので成り立つ、
なるほどね、
花でもあるっていう、
確かに
他で思いつかへんというか、
散ってるもの、
梅であんまりなくない、
ああ梅の散り際あんま見たことないかも
な、
気ぃついたらやもんな、
なあ、
あれも落ちる花なんかもな、もしかしたら
どうなんやろうな、別に、まあ、もちろんその木の幹とかは全然サイズ感違うけど、うん、花びらのつき方とかはそんな大して差はないはずやけど、まあでも絶対量が違う気はするけど花びら
の、ああまあ確かにね、花の数がね、
もう桜ってそう考えると完成された風情かもしれへんな、
確かにね、でも本来そのもちろんアメリカとかにも原、
うん、
そのなんていうか原生してるものではあったわけやんか、それに対してなんか古来からその日本人が独特に感じた風情みたいなのはやっぱあったんやろな、
アメリカ人にとって
どういうポジションだろうね、
うん、でもやっぱあの桜の木を
切るってい
うあのエピソードのワシントンのせいで教訓としてなんかあんまりプラスイメージのもんじゃないかもしれんな、
そうやな
俺らでさえ知ってるぐらいやから、
うん、そうそうそう、そこに風情は宿ってないもんな、
風情っていう考え方あんのかな、
わび
さびやろ、わびさびの概念が日本語やんか、
うん、しかも翻訳不能な、
そう、
うん、
なんかそういうのを逆に短歌にしやすいかもしれない、
木漏れ日とかもそうらしいしね、
うん、
国外にはないこと、
まあ、逆に言うとあのいろんな外国語で翻訳できひん言葉いっぱいあるけど、
う
ん、
そういう本あるからね、
俺が好きなのはモーンガータっていう、
うん、
その水面にその月明かりが照らされた時にその月明かりの道みたいに見える あの現象のこととか、はいはいはい、
モーンガータ、
そう
ムーンロードとかじゃないかな、
まあ、ムーンゲートに近いんかな、綴りで言うと、
あーラテン語みたいな、
うん、何もやったかなちょっと忘れてんけどいっぱいあるよ、
うん、
何やったかな、なんか単語忘れてんけどバナナを食べるのに必要な時間って意味
だったのかな、あーなんかそれそうあったな、そう多分それを立ち読みかなんかで見た気が
する、うん、いやあの本買えばよかった
やなあれ面白いよね、
うん、そう普通に欲しいねんなあれ、確かにそういうシチュエーションこそ短歌にしやすい、
うんうんうんうん、
バナナ一本食べる時間のこと短歌にめっちゃできそうじゃん、
それを一言で言い表す必要があったってことやもんな、文化として、
確かにな、このカバンの中に桜の花びらが入る現象って言ってもいいかもしれん、うんうん、
確かにな、ほんまやな、それももしかしたら俺らが知らんだけでどっかの国にはあるかもしれん、
お前単語が、確かにその桜に
限らず花びらがとかそういう気づきがありますね、
ね、ということで卵蒸しパンさん2種送ってくださってます、
重、
うん、
い種、
はい、小さい頃見てたアニメは違ってて5つ離れたあなたは遠い、
これな、
これね、
これいいですよね、
これいいですよ、この5歳差っていうのが、
そうそうそう、めちゃくちゃいい、
小さなジェネレーションギャップっていうのを見てたアニメが違っててって表現して
る、
う
ん、かなり的確なね、
これいいよね、
いい表し方やと思う、
そうで俺らは、まあ、勝手にプリキュアかおじゃ魔女ドレミかっていう
間に明日のナージャがあるな
みたいな話で盛り上がったんですけど、これ言えてると思う、
すごいよね、
もう少年でも少女でもこの想定してる男女が逆でも、
そうそうそうそう、
どっちが年上でも
5歳差って微妙、その絶妙というか
な、
ギリ小1と小6とかみたいなね、
だいぶ違うの、
うん、
でこれがその1年スパンのアニメやったら成立しひんというか、
はいはい、
それこそおじゃ魔女とかプリキュアみたいに 4,5 年単位でやってるアニメじゃないと成立しひんっていうのをまたミソであったり
する、バージョンがあるものみたいな、ね、
そうそうそう、
シャープがあるみたいな、
なこれ面白いよな、これうまいよな、
で、あと上下どっちみたいなね。
で、まあ、勝手に、まあ、卵蒸しパンさんが、まあ、女性かなとかで仮定して、
うん、
で5歳上の男性との実話やろこれ
どこすれとんねん。
そのまま恋愛トラストにできるんや
って。
でも絶対そうじゃん、これ。
そうやな、多分。
いやいいよこれ。
5歳っていいよな、
最高や。
めっちゃ大人やよな、5歳って。なんか5歳差って結構いつまでたっても大人な気がするな、うん、俺。
いや実際俺姉貴が5個上で、
あ、
なんかこうやっぱり頭が上がらん感じとかもあったりするから、そういう意味でそれが他人ってなったら余計に上に感じるし、
一生俺にない感。あ、でもいとこか、いとこは言えるな俺は。
うん、うん、やっぱ5個上は、
1個上のいとこはいるけど、だいぶ大人びて見えたな、1個上でも。
やっぱ5個ってさ、10個離れてるのともまた違うというか、
うん、
10個離れたらなんか、なんていうんやろ、逆にもう遠く感じてしまってるから、最初から。
ロストディケイドな。
そうけど5っていうのが遠くも感じれるし近くも感じれる絶妙な年齢だな気がすんねんな。例えば15歳にとっての20歳はめっちゃ大人に感じる。
いや、そうやろ。
で、20歳にとっての25歳もやっぱりステージがもう変わるから、そう、大人やし。
25の30も全然大人やしな。
そう、ここ埋まんのって70代超えてからよ。
確かにそうかもな。60と65も違うかもしれへんな。
そう、いや、あると思うよ、うん、まだ働いてるともうリタイアしたとかあるかもしれん、うん、まあこれ多分ね、恋愛トラストにできると思うんで。
そうですね、
なんかあったら、
うん、
ちょっと
含ませ短歌やと思ってますから。匂わせ、匂わせ短歌、
序章ね、
まだ序章。
卵蒸しパンの恋も聞かせてくれや、
聞かせてくれや。
全部短歌でもいいよ。
ああ、いいやん、七五調で全部。
君の悩みが歌になるよ。こういう
連作短歌にしてくれ
たり、そういう使い方でももちろん OK です。はい、ということでね、2週送っていただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。
頼んま。2人はおじさんビート。バブバブでして、くさ、
会いたいな、バブバブしてほしい。おおこな、
ない、
ほんまにな、久しぶりにやった、
やった。
メール来てたん、ちょっと、
あ、ポカ、
気づいてないのあったわ。
あ、マジで、
うん、
埋もれメール、
埋もれてて、
マジで、ごめんね。
2月の24日です。
やっば、ほんま、おー、ポカやねん。
そう、3ヶ月ぐらい、
これは
放置してしまってたんですけれども。
ちょっと俺らの教授にのっとって読ませてもらう。
大変申し訳ない。ということでね、俺は恋愛トラストに当たるのかな。
一番鮮度大事。最も
ほんまにごめん、
最も鮮度が大事。ごめんな、ほんま。
矢部田さん、陽一さん、はじめまして。
わ、初おたやんけ、やばい。
丸い丸と申します。
聞いたことない。
29歳の女です。
あー、マジか、ごめん。
初めてお便りさせていただきます。
すいません、はい。
ネオゴジョ楽園は通勤時間のお供です。
ありがとう。
共感したり発見したりしながら楽しませてもらっています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。恋愛相談のコーナーが好きで、私も相談したいことができたので思い切ってメールさせていただきました。
本ごめ、本ごめやで。
相談内容としては、恋人が仕事などで疲れ切っている時、
うん、
お二人ならどのように接するかということです。彼氏は3つ年上で付き合って1年ちょっとです、
はい、
5年前からの知り合いで、
うん、
仕事もプライベートもお互いよく知っています。
いいや。
遠距離ですが、
うん、
多い時は月2回のペースで会い、
うん、
LINE は毎日続き、楽しく付き合ってきました。
すごい。
ですが3ヶ月ほど前から彼氏の仕事が忙しくなり、はい、あまり会えなくなりました。
あれ、
休日出勤があったり、遊びより休養の時間が必要だったりで、
うん、
予定を決めづらいようです。
なるほど。
職場は違いますが同じ会社なので。あ、なるほどね。
あ、
人手不足などで負担が大きい状況は理解しています、
はい。
残業時間が長く、帰ったら寝るだけで朝は定時より早く出勤します、
うん、
体力的に
も身に帰るだけみたいな。
確かにな。体力的にも精神的にもキャパオーバーなんだと思います、
うん。
LINE も返信がない日があったり、
あら、
会う約束をしても直前に延期されたりします。
まあ、
彼は余裕がなくてごめんと言っています、
うんうん、
すごく心配で会いたい気持ちでいっぱいですが、押しかけるのも迷惑かと思い栄養剤などを詰め込んだ荷物を送りました。
仕送りや。
連絡はしすぎないよう適度に抑えているつもりです。
あ、
職場の人数やメンバーは割と頻繁に変わるので、そのうち環境が変わればまた楽しく付き合える可能性はあると思いますが、うんうん、その前に心が折れそうです。
うわ、
付き合う幸せよりもストレスの方が大きく、でも好きな気持ちはあるので苦しいです、
うん、
仕事が理由と分かっていながらも私のこともう好きじゃないのかもという気持ちが湧いてきて自信をなくす瞬間が何度もあります、
うん、
本当に気持ちが薄れたなら仕方がないですか。彼氏に何かを求めても仕方がないとは思っていて、私自身がどんなマインドを持ってどう行動するかで悩んでいます。
うーん、
ちなみに1ヶ月後には私が引っ越して遠距離は一旦終わります。
ああ、じゃあもう終わってるね。
うん、
うん、
お二人ならどのように接するでしょうか。またこの話を聞いて感じたことがあれば教えてください。
なるほど。
正解のない質問で申し訳ありませんが、ご意見いただけると嬉しいです。これからも配信楽しみにしております。季節の変わり目ご自愛ください。ということで、ちょっとね、3ヶ月前のメールなので
一番飛ばしたあかんメールやった。
まあとりあえず、
うん、ごめんなさい。
まあおそらくこの丸井丸さんの方が彼が今住んでる場所に行くという形で、
まあそれまで折れてなければね、
一緒に住んでんのかな、
か近場か
な、
うん、会社一緒やから同じ社宅とかもまあありえるっちゃありえるかもな、
とかまあ、うん、その支社がいっぱいあって、まあ、例えば京都と大阪みたいな距離感になるとかかな。
ああ、
まあちょっと分からんけど、うん、そのあたりはとりあえずは押
して測るしかないからね。
うん、だから どっちかというと別にこの人の悩みは遠距離はそこまで関係ない問題というか、結局その相手の仕事の忙しさによる余裕のなさで2人の関係自体がうまくいってないように、はいはい、感じてると。
まあ同じような悩みをもしかしたら抱えてるような桜の人もいるかもしれんから、
うん、いるやろうな、
うん、片方が忙しまくり、
うん、
片方がまあ、それほどではない、
うん、
状態で、まあ、なんか相手の心身のバランスとかがちょっと不安になるみたいな、
うん、
ところはまあ、なんかどういうカップルでも起こりうる話なんかもしれん ねとは思う。
いや、これで一番想像したのは、花束みたいな恋をしたで麦くんがパズドラしかできんくなるやつなるっていう、あれに近いんやろうな、うん、
ゼルダできんくなるやつな、
とか2人でデートで外行っても本屋さんでなんかビジネス書立ち読みしてしまうとかね、う
ん、あ、単純にそうなんかな、なんかその意識、結構あれって意識そのものの話やからな、まあね、
もう他人を思いやるっていう余裕がなくなってるみたいな感じだったのな。
そうやな、想像することってやっぱ何にせよ大事だとは思うやけど、うん、ある意味その想像するっていう行為そのものが、
うん、
結構自分に余裕ないとできへんことなんかなっていうのは割と俺も最近思うことでもあったりはして、
うん、
ほんまに極端な例を出せばさ、
うん、
なんか遠い国で戦争が起こってるとか、
うん、
あるいは貧しい人がいるこの国にはみたいなことに、うん、想像を巡らせられることって、今自分が食うや食わずやに困ってないからできることであって、今自分が結構その生活的に困窮してるとかっていう状態であるときに、もちろんその生死が直結してるわけじゃないよ、その自分の困窮具合って、
うん、
銃社会でもないし戦争が起こってるわけでもないから明日命があるかどうかわからんみたいな状態じゃないにしても、自分が辛い、自分が純粋にしんどい、
うん、
あるいはもうほんまに困窮してるみたいな状態の時に、うん、そっちに思いを巡らせられるかどうかはまた別の話みたい
な
ところってまあ少なからずあるやんか、
うん、
っていうところでもあるから、やっぱそのまず第一に相手より自分がおそらく余裕があるなとかっていう、
うんうんうん、
なんかその総量の見極めみたいなのは、
うん、
第一に必要なことであって、その上で例えば相手が自分のこと気にかけてくれてないなとかって思ってしまったとしても、
うん、
余裕のまず度合いがそもそも今の状態では違う、
うん、
っていうことを客観的になんか見ることが、まあ、まずスタートラインとしてあるような気がするね、
うん、 またこれもな、休みの日に睡眠時間を増やしたからといって解決するもんでもないしな、こういうのってな、
つけ焼き場感はあるよね
な。
そういうことじゃないもんね。
そう、
うん、また月曜日は待っているからみたいなことになるしね。
そうそうそうそう。いやこれじゃあ
結構俺らとかのみたいな性質の人間の場合、うん、いやまあ毎日がそうとかってわけでもないけどさ、
うん、
結構その発散の仕方としてやっぱ切り替えたいって思うから、
うん、
もう休みならもうちゃんと休もうみたいな気になったりさ、
うんうん
うん、なんとなく有意義に使いたいできる限りみたいなマインドは一応あるやんか、
うん、
とはいえなんか割とやっぱそのメンタル的な状況によってはさ、うんうん、全然昼まで起きられへんなみたいな時もあったりするわけで、なんかやっぱそこ人間がゆえの揺らぎが
確かに
どっかにはあるよな。
いやもう俺も3月4月きつかった。
きつかったよな。
ぶっちゃけめっちゃしんどかった。
うんうんうん、
もう飯とか作りたくない。
そう。ほんまなんかセルフネグレクトみたいになってまうよな。お前今同棲してるからまだマシやと思うねんやんか、うん。誰かのために物事できるやんか。うん、結構一人暮らしやとほんまにご自愛ができんくなるね。
確かに。いやでもこの繁忙期その余裕すらなかった。
うん、
もうただでさえ生活リズムバラバラで体力削られやるあかんことも多くてみたいな、持って帰って仕事してみたいな、
うん、結構これに関しては答えはないというか、ほんまに分かる分かるやねんな、まず
は。いやそうやねんな。いやこれもな、なんかもう全く解決になってへんねんけど、
うん、
あの要は社歴が彼氏の方が上ってことやんか、同じ会社にいて年上やから。
転職組でもない限りはね。
そうだったら次この丸い丸さんの番になる可能性もあるからな。
ああなるほどね。
そう
確かにね。
そうやねんな。
まあだからその分まあ期待してええもんかどうかは別として、
うん、
彼はまあなんかその時の自分があったから、
うん、
分かってくれたりしてもいいんちゃうとはちょっと思うけどね。
確かにな、乗り越えれたらな。
そうそう。まあ、でも結局のところその思いやることしかないよな。
いやもうそれもあるし、結局この彼氏側のメンタルとしてはもう仕事の悩みって結局仕事の方面でしか解決できんというか、うん、もうその抱えてるものを全部こなして乗り越えるか、もう何やろう、それこそダイレクトに言うと人事にお願いしてちょっと
配置変えてもらう
か、処遇を変えてもらうみたいなレベルの話になったりもするからな、
うん、ってなった時に、まあ、なんかその山のゴールが見えてればまだマシやけどね。
そうやな、
このプロジェクトが終わればとかね。
そう、これはでもなんやろうな、この丸い丸さんの書き方的にこう超絶ブラックで抜け出せへんループみたいな感じではない気もするから
ね。
状況が分かってるっていう書き方やったら、
あの多分超絶ブラックの場合丸い丸さんもこんなお便りしてる余裕ないと思うしね。
丸い丸って名前でもない気するしな、
読み方間違ってる。ありえるけどな、
黒い黒とかかもしれん。
確かに。
いやこれな難しいな。でもな、もうこれも一緒にいるだけっていうのをこう貫くのも結構大事やと思う、うん、
ああ見返りを求めず
に。そうことね。そう、これめっちゃ大事やと思う。
うん、
で例えばこうデート中に相手がなんか集中力ないなみたいな時とかになんかもう何も言わないとか、疲れてんねやなって思ってもちょっと思うことがあってももう我慢するしかない時も出てくると思う。
ある意味だからそのデートの仕方をちょっと変えるのもありかもしれへんよな、
うん、
必ずしもその2人で一緒にずっと行動してなあかんわけじゃなくて、
確かに
1,2 時間お互い好きに過ごして合流してこの 1,2 時間何してたかを話すとかね、
うん、
おのおのの時間を大事にしながら、
うん、
なんかあのでもまあすり合わせるじゃないけど、
うんうんうん、
その1日は一緒に過ごしたっていうような
確かに
形を作るとかね。まあでもこういうのも全部多分当事者からしたら付け焼き場なんやろうけどさ、
うんうん、
まあでも好きっていう気持ちが丸い丸さんの中にはあるわけで、
うんうん、
今のところね、今のところというか、まあ、あのお便り時点ではね、
うんうんうんうん、
あるわけやから、まあなんかそういうことに対しての労力を労力とも 思わんぐらいのメンタリティがあるうちにいろいろやっておいてほしいなっていうのはなんか個人的には思うかな。工夫の違いはいくらでもあるんやろうし、きっと。
まあもう遠距離は解消されてるから、すぐに会いに行ける距離にいてってなったら、そのなんかデートの仕方も変えるっていうのはしやすくなってんやろうけど、これ俺の趣味やで、まあ、多分仕事の時間からこの丸さんとの2人の時間に切り替わった時に、相手をこう楽しませるような何かをしなければっていうのも多分しんどくなってるね、ってなった時に
相手がってこと、
そうけどもうその余裕もない、寝てたい、ほっといてほしい、でも飯は作ってほしいみたいな感じかもしれへんやんか今もしかしたら。っていう時にいいのは、マジでスーパー銭湯にデート行くのはマジでいい。
ああそう、
要は体休める、
なんかデトックス系。
そうだから、その例えがスーパー銭湯って言ったけど、まあ別の何かでもいいよ、もっと
岩盤浴とかでもいいかもしれ
ない
し、
そうだからこう
マッサージ
行く、体休める前提とか、睡眠が取れる2人の時間とか、
あ
美味しかったね楽しかったねだけでも満足できる何かとかもあったりするわけやんか、
温泉旅行とか。人によっちゃ発散系でもいいわけで、カラオケやったりボウリングやったりとか可能性もあるしな、
そう。なんかいいのは一旦体を別の場所に移すけど、ちゃんと休めるレジャーみたいなやったらいいかもしれない。
確かにね、
そういうなんかこうハードル高くないけど満足感が得られるっていうのが俺の中ではスーパー銭湯やね。
ああなるほど。
まあ、温泉近いとかやったらそれでもいいや
ろし、双方の好みにもよってるし、あと必然的に一人になれるから
っていう、ね、そうとか、黙ってても別に成り立つ空間やったりもするし、
いいんじゃない。
確かにでちゃんと体は復活するっていう、
確かにいいね。
でそのまま美味しいもん食べれるっていうのもスーパー銭湯のいいところではな、そうそういうのでね、まあ、いいんじゃないですか、ね、旅行ってなったら移動が
高いしな、
そう体力
お金もかかるし
とか、カエルも億劫になったりもするけど、こう近場の
日常と地続きの非日常を、
そう、
いいと思う。
おすすめです。
あいいんじゃない、ほんまに。
そどこ住んでるかにもよってちょっとできるできひんがあるかもしれへんけど、
なんかそのスーパー銭湯のくだりじゃないけど、
うん、
友達とかたまにその平日ほんま無理ってなった時に、平日やったらもう安いからっていうので、ちょっといい、気になってる綺麗なホテルに泊まるっていう人
とか、あはいはいはい、あるね、
5,000〜6,000円とかで平日なら泊まれるから、家から全然近いんやけど、5,000〜6,000円ちょっと出して、水曜日とかでもええから、そこのホテルでサービスめっちゃ受けて、朝とかもちゃんとご飯も食べれて、朝食ビュッフェみたいなの食べれて、で機嫌よう会社行けるみたいなのを真ん中に、週の真ん中にやるみたいな人もいたから、
お一人様ホテルみたいな、
そうそれはそれで確かにいいねとは思ったしね。
まあそれもやっぱこうご自愛の才能がある
、かもめちゃいいねと思った。それは、
まあ今なんかこうほんま言い換えればご自愛の時代やからさ、
自己責任やな、嫌いな言葉やけど
逆に言うとご自愛のコンテンツは結構溢れてるね今。
確かにな、
やりやすくなって
る、
からそういうのをデートに組み込むっていうのも、
ありっちゃありやね。
ホテルマンからの提案です。
営業やった。営業でした。
それこそ僕がこれから行く金沢のホテルはそういう使い方もできたりする。
エクスクルーシブな、
アイソレーションタンクっていうさ、
いやそう気になってたよ、ちょっと
コクーンみたいなのに塩水が溜まってて、その中で1時間体をこうプカプカさせるだけ。
大谷さんがやってるやつやろ。
そう
酸素タンクみたいなやつな、
まあ、あれも体験系ではあるから、
アクティビティにはなるよ、ね、
そう。だからやっぱなんかこうおしゃべりをして緩和させなみたいなんとは別の方法があったりもするんで、
ね、必ずしも対話だけじゃないよな。
そう確かに、まあ、俺らは対話をすごい重きを置いてるかのようなアドバイスをこれまでいっぱいしてきたけど、全てが全てそうじゃないっていう。
対話進行やからな俺は。
いやそうやねん。なんか逆に言うと、まあ、今俺は同棲してるから、なんかその何やろ、別に無言でももう何も別に気遣ったり、そうせへんみたいな、そういう心地いいディスコミュニケーションを見つけれたら一歩前進かもしれへんな、
それはある意味ノンバーバルコミュニケーションやから、
そうい
いんじゃないかな。
ちょっとね、まあ、あの今どういう状況かわからないんですけれども、
私らの失態なんですけど、これは、
まあ、この2ヶ月でこの彼氏さんのちょっと状況が変わってるのを、
仮にこれをまだ聞いてくれてるなら
祈りつつ、うん、
続報ください。
はい、いや2ヶ月
ごめん、
3ヶ月か
マジごめん
本当にごめんなさい。
ごめんね。
あんだけアドレスを呼んでんの
お前な
ホームしか見てへん、
愚か。
はい、ということでね、まるいまるさんも2通目以降も、ね、
何とぞ、
はい、あの近況でもいいので、まるまるさんのお話でもいいので、
そうやね、
個人的に、はい、送ってください。ほんまに毎週悩み相談があるな
人は悩みがあったら養護所学に来るんや5年やってりゃそうなるんや。
いや、それこそもう800通以上読んでると、ま、もう900いってるかもしれんねんけど。
そやな、
逆にそのうちどんぐらい悩み相談やったんやろうな。
ほんまに8割方ちゃう本当に、
いやすごいよな、
うん、
俺らは誰に悩み相談すればいいんやろうな
あるあるある、そういうやつあるよね。じゃあ俺らのやつ受け皿はどこにあんのっていうのあるけど、
いやみんな一様に悩みを抱えておりますね。
まあまあ、でも別に俺らもさ、その何でもまるっと解決しますせでやってるわけじゃなくって、
したことない、
結構多分その聞いてくれやねんよな。
そうや
ね、で一番聞いてくれそうで、
うん、
あの選んでもろてる気はすんのよな。
それは自覚的です。
そうそうそう、親身じゃないけどさ、
もう ここ以外の場でもそうやと思ってる、
うん、と思うしね。
な
あ、まあ、それは割とその自負はあるからね。
そうやな、
俺らとしては。
えでもほんまにこの4年間で、
うん、
もうそういう風に相談されるという、
うん、
アイデンティティも芽生えつつある。
そうだよ、だってそんじょそこらの人より相談されてるから
なあ、ほんまにそうだ
よ、ね、そういう意味では
すごいよな、勝手に
勝手にいやそうよ、それ結構あの なんやろ別にその数を誇ってるとかではなく、
うん、
なんやろねあの純粋にその相談していい相手と思われてることが嬉しいな。
そうやな、それはそう、
うん、
幸せなことです
よ。そうそうそう、
じゃあ俺らはどこにっていう
そこやな問題は。
専門機関
しか、ね、専門機関しかAGA に相談だ俺やぶたが前カビ薄なってること誰に相談したいそうやな、うん、
まあということでね、
はい、
引き続き悩み相談でも悩み相談以外でも、
はいはい、
短歌でも、
はいはい、
お便りはね常々募集しております。それらすべての宛先はneo.gojo.paraiso@gmail.com。 五条の五は、
金沢五社の五。
お、
知ってます？
知らん。
いやもうこれから矢蓋くん、今撮ってんのが5月の10日、うん、9日10日にまたがる時間帯なんですけれども、
はい、
まあもう実質1週間も経たず金沢に立つということで、
はい、
金沢にはね、まあ、いろんな神社というか寺社仏閣系はあるんですけど、はい、まあ、その中でも特に歴史の古い江戸時代から鎮座する5つの神社があるということで、
うん、あ、社の
社、ね、社の御社、はい、まあ多分これはもしかしたらその歴オタ系の海外の方やったりとか、
うん、
観光客の方から聞かれるかもしれんから、まあ、事前にこれは花向けとして教えておいてあげようということで、
はい、
石川県金沢市に所在する神社のうち江戸時代から鎮座する、宇多須神社、これ宇多田ヒカルの宇多に、
はい、
あのピャッピャッピャッって書く須、
あ、はい、あのナイスガイの須貝です
ね。あ、そう、須貝です、クイズノックそう、須貝さんの須で宇多須神社と小坂神社、
うん、はいはい、
ちっちゃい坂や
ね、うん、
で、神明宮かな、神に、
うん、
明るいに、
うん、
宮、
うん、
神明宮、
うん、
と、椿原天満宮、
あ、天満宮ある、
天満宮もある、
うん、
で、安江八幡宮、
うん、
そう、八幡宮もある、
なるほど、
の、安江八幡宮の中では、吉田新道と呼ばれる場所があって、
うん、
その5つの神社の総称として金沢五社というものが あるらしいので、でまあこれを御社参りって呼んで、その御社を参るような
1日で回れる距離なんや。
多分そうやね、市内やから。どれもっていうものがありまして、まあ御社とも近代の社学制度では、県社あがたし、あがた社かな、あがた社に、列格された、まあ結構格式の高い神社ということで、まあそれが聞かれるかもね。
なるほど、じゃ
あ覚えておくといいよ。
今日観光するんですけど、どっかおすすめのとこないですかねって。
ズバリ金沢御社でしょやろうな。
なるほど、
うん、みたいなものがありますんで、まあ、どんなところにも5つぐらいのくくりでありますから、
行ってみよう、
行ってみてください。
はい、ということでね、引き続きお楽しみください。
お願いします。